声の広報、司法日立、令和2年2020年7月20日号、ナンバー1679。目次、表紙1ページ、新型コロナウイルス感染症に関する支援制度、2ページ、終戦から75年、戦災の記憶、風化させないために、4ページ、児童扶養手当に関連した記事、児童扶養手当の現況届を忘れずにご提出ください。6ページ、新型コロナウイルス感染症にかかる支援制度、ひとり親世帯に臨時特別給付金を支給します。児童扶養手当を受給している方、就労手当を行っています。以上、7ページ。完全予約制で、がん検診・健康審査を開始します。8ページ。定期予防接種の対象年齢・有効期限を延長します。10ページ。日立市の生態系を脅かす特定外来生物・植物が市内で確認されています。11ページ。熱中症に注意しましょう。夏の事故に注意しましょう。以上、12ページ。令和3年度から後期高齢者の人間ドック・脳ドックの費用助成の申請方法などが変わります。熱中症警戒アラートが発表されます。日立多賀駅周辺地区整備計画を策定しました。以上、13ページ。身の回りを清潔にしましょう。日立オレンジカフェに参加してみませんか？以上、14ページ。マイタウントピックス、街の話題、15ページ。シリーズ、日立市の施策などをシリーズでお伝えします。ゴミ処理シリーズ、7。生活安全ニュース、125。以上、16ページ。8月の市民相談。ケーブルテレビ J-WAY 行政情報番組地上デジタル11チャンネル。以上、17ページ。情報広場。お知らせ、18ページ。催し、19ページ。講座募集、20ページ。子ども、21ページ。健康、22ページ。海水浴場の開設中止について。第56回日立市美術展覧会開催中止について。モザイクアートの世界展。以上、24ページ。最後に、8月の休日緊急診療、医療機関案内、24時間対応、日立健康ダイヤル。目次終わり。表紙。写真は森山浄水場のラベンダー、6月26日撮影。青空の下、紫色のラベンダーの花が咲き誇っている様子です。主な内容。新型コロナウイルス感染症に関する支援制度、2ページ。終戦から75年、戦災の記憶、風化させないために、4ページ。市内で特定外来生物、植物が確認されています。11ページ。
新型コロナウイルス感染症に関する支援制度。国や県の制度の拡充などにより、内容の変更や実施時期が前後する場合があります。最新の内容は、市のホームページをご覧になるか、問い合わせてください。申請はお済みですか？一人につき10万円の特別定額給付金。日立市の申請期限は、8月14日金曜日です。 申請がお済みでない方は、申請書の提出をお願いします。コールセンター IP050-5528-5155 平日午前8時30分から午後5時15分土曜日曜日祝日午前9時から午後5時問い合わせ総務課内線335 QR コードもあります。市独自の子育て支援新生児子育て応援臨時給付金4月28日以降に生まれたお子さんが対象。対象となるお子さん1人につき10万円。特別定額給付金の支給対象の基準日、4月27日の翌日以降に出生したお子さんの母か父に応援金を支給します。対象となるお子さん。出生日が令和2年4月28日から令和3年4月1日までであって、出生後初めての住民登録が日立市であるお子さん。支給対象者、次のすべてを満たす方。対象となるお子さんの母か父である。対象となるお子さんの出生日時点から申請日まで、引き続き日立市に住民登録がある。対象となるお子さんと同一の世帯である。支給方法。1. 7月16日木曜日以降に出生届を母か父が市民課または支所に提出する場合、窓口において現金でお渡しします。持ち物、出生届、ハンコ、運転免許証など本人確認ができる書類。2. 1の前日までに出生届を提出している場合や、出生届を開帳時間外や他市町村へ提出する場合、申請書をお送りしますので、子育て支援課へ提出してください。後日、指定の口座へ振り込みます。問い合わせ、子育て支援課、内線282。児童扶養手当を受給している世帯などの方に、臨時特別給付金を支給します。詳細は7ページをご覧ください。市内の学生を応援。ふるさと日立学生応援、おうちで日立ご飯チケット配布事業。本市在住の大学生などが対象。一人につき3000円分のチケット。市内のおうちで日立ご飯登録店のうち、応援チケット利用対象店舗で利用できます。QR コードがあります。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防する新しい生活様式のもと、制限の多い日々を過ごしている本市在住の学生の皆さんに、市内のおうちで日立ご飯登録店のうち、応援チケット利用対象店舗で利用できるチケットをお配りし、頑張りを応援します。対象、本市在住の大学生など。大学生などとは、大学院、大学、短期大学、専門学校など、学校教育法に位置づけられた学校に在学している方、高校生を除く、市外在住の学生支援として実施している、ふるさと日立学生応援事業との重複申請はできません。配布チケット、お一人につき3000円分、500円券6枚、使用期限8月31日月曜日。現在お住まいの市内の住所にお送りします。申し込み、8月23日日曜日必着までに、1、2のどちらかの方法で教育委員会総務課へ申し込みを。1、市ホームページの学生応援おうちで日立ご飯 チケット配布事業から対象要件、申請方法などをご確認いただき、電子申請により申請。2. 市のホームページから申請書をダウンロードし、必要事項などを記入の上、E メールか郵送で提出。問い合わせ、教育委員会総務課、内線673。E メール、kyoukuhifum.somu@citi.hitachi.lg.jp。 利用・美容業を営む方へ、1店舗あたりマスク100枚。濃厚接触を避けられずに、感染リスクに向き合いながらも、休業要請の対象外となり、市民生活を支える施設として営業を継続している市内の理容店・美容院の皆様にマスクを配布しています。配布場所、市役所商工振興課、雇用センター多賀。配布期間、8月31日月曜日まで。問い合わせ、商工振興課、内線471。緊急総合相談窓口、日立市役所。一部場所が変わりました。生活支援に関する相談窓口、1階情報センター。 IP050-5528-5028。 事業者支援に関する相談窓口、1階101号会議室。 IP050-5528-5027。 税・保険料などの相談窓口、2階201号会議室。 IP050-5528-5026。 多賀市民プラザ。生活支援・税・保険料等相談窓口、1階展示ギャラリー。 IP050-5528-5199。 事業者支援に関する相談窓口、1階雇用センター多賀。 IP050-5528-5197。 受付時間、平日午前8時30分から午後5時15分、土曜・日曜日祝日、午前9時から午後5時。施設の利用制限やイベントの中止・変更などの対応を行っています。詳しくは市のホームページをご覧になるか、担当箇所にお問い合わせください。QR コードがあります。
終戦から75年、戦災の記憶、風化させないために。今年は終戦75年の節目の年にあたります。市では、戦災の記憶を風化させないよう、平和の尊さや命の大切さを次の世代へ伝えるため、平和について考える取り組みを毎年実施しています。今を生きる子どもたちの世代が平和に暮らせるよう、平和のバトンをつないでいくため、私たちが今何をすべきか、一緒に考えてみませんか。問い合わせ、文化国際課、内線595。郷土博物館ギャラリー展、戦中戦後の新収蔵資料、7月26日日曜日まで開催中、午前9時30分から午後4時30分、入館は午後4時まで。写真が3枚あります。1枚目、2枚目、平洋街灯。1枚目、黒っぽいフード付きの街灯です。2枚目、街灯の内側に付けられた名札です。平洋街灯の前身頃の内側には、氏名と軍の入籍番号の記載がある。3枚目、軍歌。つま先が細めの靴です。 かかと部分が裂けています。3枚とも有馬義明さん寄贈。どちらも硫黄島で戦死した有馬元明さんの遺品で、平成27年の遺骨収集活動の際に発見されたもの。有馬さんは大子町出身で、日立市内で反物の行商をしていた。写真終わり。資料写真提供、日立市郷土博物館。第34回日立市平和展。時、8月1日土曜日から15日土曜日まで。午前10時から午後6時。15日は午後4時まで。ところ、日立シビックセンター1階ギャラリー。内容、自分たちの身近な地域で起きた戦災をテーマに、日立市の戦災の状況や、戦前から戦時中にかけての生活の様子などの写真パネルや実物資料の展示などを行います。問い合わせ、文化国際課、内線595。写真が1から5まであります。1、もんぺ、小渕節子さん寄贈。2、3、4、順に、日米英軍用機識別図表、川尻監視省勤務日誌、各国軍用機識別図表、アメリカ編、柴田秀子さん寄贈。5、戦時防空特本、長山貞之さん寄贈。写真終わり。戦争と平和を考える子供の本展。時、8月1日土曜日から15日土曜日。ところ、記念図書館、多賀図書館、中央図書館、南部図書館。内容、戦争と平和をテーマにした本の展示と貸し出し、リストの配布、日立の戦時中の写真パネル、記念図書館、多賀図書館のみ、などの展示。問い合わせ、記念図書館、電話24-7714、多賀図書館、電話33-2655、中央図書館、電話20-2345、南部図書館、電話29-1125。写真があります。昨年の様子。写真終わり。市役所に平和啓発看板を設置。日立市は核兵器の廃絶と人類永久の平和を願って、昭和60年12月24日に核兵器廃絶平和都市宣言をしました。この度、平和への願いを次世代に伝えていくため、市役所敷地内、レストラン向かいに、核兵器廃絶平和都市宣言の啓発看板を設置しました。これは日立シビックセンター新都市広場と日立多賀駅ロータリーに設置している看板と同じものです。ぜひご覧いただき、平和について思いを馳せてみてください。写真があります。市役所敷地内に設置した平和啓発看板。写真終わり。日立市が受けた戦災。太平洋戦争末期の1945年、昭和20年、日立市は軍需工場地帯ということもあり、他の地方都市には例のない連合軍からの大規模攻撃を受けました。6月10日、1トン爆弾攻撃。日立製作所日立工場、海岸工場に向けて100機を超える米軍機 B-29 から1トン爆弾の攻撃を受けました。508発、米軍記録では806発、もの1トン爆弾は、日立工場、海岸工場と、工場周辺の愛賀町などに投下され、従業員と一般市民合わせて886人が亡くなりました。写真があります。爆撃の様子、上空から撮影されたものです。白い煙と黒い煙が大きく立ち上っています。写真、工藤陽三さん提供。写真終わり。7月17日深夜、艦砲射撃。 米軍第三艦隊の戦艦など16隻が日立沖に現れ、20分余りにわたって艦砲射撃を行いました。日立工場、山手工場、電線工場、多賀工場、日立鉱山の精錬所に向けられた砲撃は、悪天候のため砲弾の大部分が市街地で炸裂し、民家に多くの被害が出ました。また、櫛形村、現十王町においては、7月17日午後11時過ぎ、高萩沖海岸からの艦砲射撃を受け、村内に着弾、死傷者が出ました。写真があります。破壊された日生多賀工場。骨組みだけが残っています。写真、日生多賀工場提供。写真終わり。7月19日深夜、焼夷弾攻撃。127機の米軍機 B-29 が市街地に向けて13,900発もの焼夷弾を無差別に投下しました。町は火の海に包まれ、旧日立市の市街地の6割以上が焼失しました。また、焼夷弾攻撃は日立から北上する形で行われ、小木津、川尻、石浜、石町、磯原、高萩の順に登壇されました。写真があります。焼け野原になった市街地。写真、電線工場提供。写真終わり。戦災による被害の状況。昭和20年6月から7月の3度にわたる大規模攻撃による被害。死者、旧日立市1354人、旧多賀町185人、合計1539人。行方不明者、旧日立市38人、旧多賀町、記載なし、合計38人。罹災戸数、旧日立市14,740戸、旧多賀町585戸、合計15,325戸。罹災者、旧日立市73,028人、旧多賀町2,622人、合計75,650人。このほか、7月19日の攻撃で、旧豊浦町で死者12人、全焼家屋434戸、旧久慈町で死者14人、旧日高村で死者7人、旧坂本村で死者6人の犠牲者と被害がありました。資料出典、日立戦災史、図説中央庁史。
児童扶養手当に関連した記事。児童扶養手当の現況届を忘れずにご提出ください。児童扶養手当を受けている方、全部支給停止の方も含むは、毎年8月に所得や養育状況、児童の状況などを確認するために、現況届を提出する必要があります。現況届を提出しない場合は、11月分以降の手当が受けられなくなります。また、2年間提出しない場合は、受給資格を失いますのでご注意ください。提出期限、8月31日月曜日。現況届は8月上旬に送付する予定です。期限までに提出してください。提出先、子育て支援課または各支所。午前8時30分から午後5時15分。土曜日曜日祝日を除く。問い合わせ、子育て支援課内線478。児童扶養手当とは、父母の離婚などによる一人親家庭の生活の安定と自立を支援し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。所得制限。本人及び配偶者、扶養義務者、同居の親族の前年中の所得が一定以上ある場合には、 手当額が制限されます。次の表に参照。表1、児童扶養手当の支給額。対象児童数1人、全額支給される場合、月額 43,160 円。一部支給が制限される場合、月額 43,150 円から11,180 円。対象児童数2人、全額支給、1人の額に11,190 円加算。一部支給、1人の額に11,180 円から5,100 円加算。3人目以降、全額支給、児童1人につき6,110 円加算。一部支給、児童1人につき6,100 円から3,060 円加算。一部支給が制限される場合の手当額は、受給者本人の所得に応じた額となります。この手当で、児童とは、満18歳に達した日以後の最初の3月31日までの方です。表1、終わり。表2、所得制限限度額表。扶養人数0人。受給者本人の所得限度額年額。全額支給49万円。一部支給192万円。配偶者扶養義務者等の所得限度額年額。いずれも全額支給236万円。扶養人数1人、受給者本人、全額支給87万円。一部支給230万円。配偶者扶養義務者274万円。扶養人数2人、受給者本人、全額支給125万円。一部支給268万円。配偶者扶養義務者312万円。扶養人数3人、受給者本人、全額支給163万円。一部支給306万円。配偶者扶養義務者350万円。扶養人数4人、受給者本人、全額支給201万円。一部支給344万円。配偶者扶養義務者388万円。受給者及び児童が受け取った養育費があれば、その額のうち8割が所得として扱われます。扶養人数が1人増えるごとに、限度額は38万円加算されます。扶養義務者とは、受給者と生計を同じくしている両親や兄弟姉妹などを言います。表に終わり。公的年金を受給している方、受給者や対象児童が公的年金を受給している場合には、手当額から年金額を差し引いた額が支給されます。
新型コロナウイルス感染症にかかる支援制度、ひとり親世帯に臨時特別給付金を支給します。新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯を支援するため、児童扶養手当を受給している世帯などへ臨時特別給付金を支給します。給付金には基本給付と追加給付があります。基本給付1、対象者、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方、給付額1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円、給付日8月6日木曜日、対象者には別途通知します。7月中旬予定。支給方法、児童扶養手当で指定している方法で支給します。 申請は不要です。ただし、給付金を希望しない場合は、子育て支援課へご連絡ください。基本給付2対象者、公的年金給付などを受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方、児童扶養手当にかかる所得制限限度額を下回る方に限ります。給付額、1世帯5万円、第2子以降、1人につき3万円、給付日、8月下旬以降随時、支給方法、申請書で指定した方法で支給します。原則指定の口座へ振り込み、申請必要。基本給付3、対象者、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方、給付額、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円、給付日、8月下旬以降随時、支給方法、申請書で指定した方法で支給します。原則指定の口座への振り込み、申請必要。追加給付、対象者、基本給付1、2の支給対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少していると申し出があった方、給付額、1世帯5万円、給付日、8月下旬以降随時、支給方法、申請書で指定した方法で支給します。原則指定の口座への振り込み、申請必要。基本給付2、3、追加給付の申請方法。所定の申請書に必要書類を添えて、子育て支援課に直接または郵送でご提出ください。対象者によって必要書類が異なります。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、子育て支援課にお問い合わせください。申請期間、8月3日月曜日から来年2月26日金曜日、午前8時30分から午後5時15分、土曜日曜日祝日を除く。問い合わせ、子育て支援課、内線478。児童扶養手当を受給している方、就労支援を行っています。茨城県では、児童扶養手当を受給している皆さんの就労を支援するため、母子・父子自立支援プログラム策定事業を実施しています。母子・父子自立支援プログラム策定員などが、就労についてきめ細やかにサポートします。支援の流れ。1. 母子・父子自立支援プログラム策定員、母子・父子自立支援員による就労相談、矢印。2. 生活や子育ての状況、自立・就労の妨げになっている要因の確認、矢印。3. 自立目標や支援内容、プログラムの作成、必要な情報提供やアドバイスなど、矢印。4. 必要に応じてハローワークとの連携など、さらなる就労支援の実施。県や市では、児童扶養手当を受給している皆さんが安心して生活できるように、母子・父子自立支援プログラム策定事業のほか、さまざまな事業を行っていますので、お気軽にお問い合わせください。問い合わせ、県北県民センター地域福祉室、電話 80-3321。
完全予約制で、がん検診、健康審査を開始します。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、延期しておりました、がん検診、健康審査を9月から開始します。今年度は、感染拡大防止の観点から、申し込み制とし、完全予約制で実施します。昨年度までは、 申し込みがなくても案内通知を送付していましたが、今年度は送付しませんのでご注意ください。がん検診、健康審査をご希望の方は、必ずお申し込みが必要です。1. 注意事項。完全予約制とし、1日の受診人数を制限するため、がん検診は予約数が多いときは抽選となります。会場は3密、密閉、密集、密接を避けることができる会場で実施します。お近くの会場など、ご希望に添えない場合があります。大腸がん検診は、申し込み者へ検査容器を郵送します。検査容器の回収は、2、がん検診、大腸がん検診の表の会場で行います。例年実施しておりましたセット検診については、感染拡大防止の観点から中止します。今後の感染状況により、中止する場合があります。2. がん検診。対象年齢は、令和3年3月31日現在。募集する検診。胃がん検診、X 線検査。対象年齢、50歳以上。自己負担金、1400円。65歳以上、500円。ところ、日立メディカルセンター、保健センター、中央総合健康福祉センター、泉ヶ森体育館。大腸がん検診、40歳以上、500円。65歳以上、200円。保健センター、中央総合健康福祉センター、泉ヶ森体育館。乳がん検診、超音波検査、マンモグラフィ、30歳以上、66歳以上は2年に1回、300円から1800円。日立メディカルセンター、保健センター、中央総合健康福祉センター、泉ヶ森体育館。子宮頸がん検診、集団検診、20歳以上、1300円、65歳以上、400円、日立メディカルセンター。子宮頸がん検診、医療機関検診、20歳以上、頸部のみ、2300円、65歳以上800円。頸部プラス体部3800円。65歳以上1200円。市内協力医療機関5カ所。胸部 CT 検診50歳以上。50、55、60、65、70、75歳の方は1000円。それ以外の方は3500円。日立メディカルセンター、保健センター、中央総合健康福祉センター、泉ヶ森体育館。生活保護、市県民税非課税世帯の方は、事前申請により自己負担金が無料となります。胸部 CT 検診は節目年齢の方のみ。詳細は、申し込み後に通知する問診票をご確認ください。申し込み、8月4日火曜日、筆着までに、郵便はがきかインターネットで申し込みを。郵便はがき、名前、住所、生年月日、電話番号、希望する検診すべてを記載し、健康づくり推進課、郵便番号 317-0065 日立市助川町 1-15-15 へ。1人につき1枚のはがきで申し込みを。子宮頸がん検診医療機関 のみを希望の方は、電話で申し込みか、インターネット、日立市各種がん検診ホームページ、または QR コードから申し込みを。QR コードがあります。無料対象者。次の該当者に、7月下旬ごろ、無料クーポンを送付します。該当の検診は、申し込みは不要です。子宮頸がん検診、医療機関検診。該当者、平成11年4月2日から、平成12年4月1日生まれ、女性。乳がん検診、昭和54年4月2日から、昭和55年4月1日生まれ、女性。大腸がん検診、昭和35年4月1日から、昭和36年3月31日生まれ。3. 健康審査。募集する検診、検診。健康の健と検査の健。以下、健康の検診は健康審査と読みます。基本健康審査。対象、40歳以上74歳以下の方で、日立市国民健康保険に加入している方。特定健康審査。後期高齢者医療に該当している方。40歳以上で生活保護を受給している方。料金、いずれも無料、一部追加料金あり。健康審査方法、いずれも医療機関健康審査、または集団健康審査。基本健康審査、16歳以上、39歳以下の方で、職場などで健康審査を受けていない方、無料、一部追加料金あり。健康審査方法、集団健康審査、検診。基本健康審査と同日程で実施。結核、肺がん検診、胸部レントゲン検査。65歳以上の方、無料。前立腺がん検診、50歳以上の男性の方、2409円。50、55、60、65、70歳の方は、受診後の申請で1300円助成あり。肝炎ウイルス検診、40歳以上で過去に受けたことがない方、C 型、B 型、800円。C 型、700円。B 型、200円。40歳の方は無料。健康審査方法。いずれも、集団健康審査、検診。基本健康審査と同日程で実施。核胆検査、骨粗鬆症検診は、詳細が決まり次第お知らせします。申し込み、集団健康審査、検診、医療機関健康審査のどちらも、次の申し込み期日に、電話で希望する項目を健康づくり推進課へ。申し込み後に受診券を送付します。医療機関健康審査を希望する方は、受診券が届いてから直接医療機関に予約を。集団健康審査、検診、日程。人数を制限して実施します。日程のご希望に沿えない場合があります。時、ところ、申し込み期日、土曜、日曜日、祝日を除くの順に読みます。9月14日月曜日、16日水曜日、24日木曜日、日立メディカルセンター。15日火曜日、17日木曜日、28日月曜日、29日火曜日、保健センター。 23日水曜日、中央総合健康福祉センター。いずれも8月3日月曜日から17日月曜日。10月8日木曜日、27日火曜日、日立メディカルセンター。6日火曜日、7日水曜日、13日火曜日、21日水曜日、26日月曜日、29日木曜日、保健センター。2日金曜日、5日月曜日、19日月曜日、20日火曜日、28日水曜日、中央総合健康福祉センター。14日水曜日、22日木曜日、泉ヶ森体育館。いずれも9月1日火曜日から15日火曜日。11月5日木曜日、20日金曜日、26日木曜日、日立メディカルセンター。2日月曜日、9日月曜日、16日月曜日、24日火曜日、25日水曜日、30日月曜日、保健センター。13日金曜日、17日火曜日、中央総合健康福祉センター。6日金曜日、10日火曜日、18日水曜日、19日木曜日、泉ヶ森体育館。いずれも10月1日木曜日から16日金曜日。12月15日火曜日、16日水曜日、日立メディカルセンター。8日火曜日、9日水曜日、11日金曜日、保健センター。1日火曜日、2日水曜日、7日月曜日、14日月曜日、中央総合健康福祉センター。いずれも11月2日月曜日から13日金曜日。医療機関健康審査日程。時、9月14日月曜日から来年2月19日金曜日。ところ、市内健康審査協力医療機関。申し込み期日、7月20日月曜日から来年1月29日金曜日。土曜日曜日祝日を除く。その他、40歳以上74歳以下の社会保険に加入している方、被扶養者などで集団健康審査を希望する場合は、上記日程と異なりますので、日立メディカルセンター、電話 33-5911 に問い合わせてください。社会保険に加入している方の集団健康審査、検診日程。時、ところ、申し込み期日、土曜日曜日祝日を除くの順に読みます。10月1日木曜日、泉ヶ森体育館。9月1日火曜日から8日火曜日。11月4日水曜日、中央総合健康福祉センター。10月1日木曜日から15日木曜日。11月12日木曜日、日立メディカルセンター。10月1日木曜日から15日木曜日。12月3日木曜日、4日金曜日、10日木曜日、日立メディカルセンター。 11月2日月曜日から16日月曜日、12月28日月曜日、中央総合健康福祉センター、11月30日月曜日から12月7日月曜日。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、IP050-5528-5180。 定期予防接種の対象年齢、有効期限を延長します。新型コロナウイルス感染症への感染の不安から、定期予防接種を受けそびれてしまった方の予防接種の有効期限を来年3月31日まで延長します。対象、予防接種を行う当日、日立市に住民登録がある方で、令和2年3月19日以降に、定期予防接種、次の表の対象年齢を過ぎて、有効期限が切れてしまう方。定期予防接種と対象年齢、有効期限の表があります。A 類疾病、予防接種名、対象年齢、有効期限の順に読みます。B 型肝炎、生後0ヶ月から1歳に至るまで、ヒブ、生後2ヶ月から5歳に至るまで、小児用肺炎球菌、生後2ヶ月から5歳に至るまで、4種混合、生後3ヶ月から7歳半に至るまで、3種混合、生後3ヶ月から7歳半に至るまで、2種混合、生後3ヶ月から7歳半に至るまで、不活化ポリオ、生後3ヶ月から7歳半に至るまで、2種混合2期、満11歳から13歳まで、BCG、生後0ヶ月から1歳に至るまで、麻疹風疹混合、1期、満1歳から2歳に至るまで、2期、5歳から7歳未満まで、小学校入学前1年間、麻疹、1期、満1歳から2歳に至るまで、2期、5歳から7歳未満まで、小学校入学前1年間、風疹、1期、満1歳から2歳に至るまで、2期、5歳から7歳未満まで、小学校入学前1年間、水痘、満1歳から3歳に至るまで、日本脳炎1期、3歳から7歳半に至るまで、特例対象者、平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの20歳未満の方、平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれの13歳未満の方、日本脳炎2期、満9歳から13歳未満まで、特例対象者、平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの20歳未満の方、子宮頸がん、小学6年生から高校1年生まで、小児用肺炎球菌は6歳未満、麻疹、風疹単独ワクチンは、麻疹、風疹を接種しているか、麻疹、風疹に罹患したことがあるなど、主治医が認めた方。表終わり。予防接種の受け方。1、市内医療機関で接種する方。お持ちの予防接種通知書と予診票で受けられます。紛失してしまった方は、 健康づくり推進課にご連絡を。2. 市外医療機関で接種を希望する方、予防接種の予約をする前に、健康づくり推進課へ相談してください。3. 有効期限が令和2年3月19日以降の予防接種を自費で受けた方、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う定期予防接種費償還払い申請書兼請求書、保健センターにあるほか、市のホームページからダウンロードできます。2. 次の書類を添えて健康づくり推進課へ。予診票の原本、日立市返送用。医療機関が発行した領収書及び診療報酬明細書の原本、母子健康手帳の写し、母子健康手帳の出生届出済み証明、この保護者の欄を記載、及び予防接種の記録が記載されているもの、振込先金融機関の通帳の写し、振込先金融機関の名称、支店名、種類、及び口座名義人がわかるもの。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、IP050-5528-5180。
日立市の生態系を脅かす特定外来生物、植物が市内で確認されています。日本固有の植物や農作物に被害をもたらす特定外来生物、植物、黄金桂菊と荒地ユリが日立市内で多数確認されています。特定外来生物は綺麗な花を咲かせる種類もありますが、絶対に栽培してはいけません。ご自宅の庭やご自身の畑などに生えていないか、定期的に確認してください。特定外来生物とは、特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律により、在来植物を枯らすなど、生態系に重大な影響を及ぼすものとして指定された生物です。栽培、運搬、販売、譲渡、野外に放つことなどが禁止されており、違反すると罰則があります。黄金桂菊の特徴、花の時期、5月から7月に咲く。花の大きさ、直径5から7センチ。茎、高さ30から70センチ程度。葉、両面に粗い毛がある。根元近くから出る葉は細長いヘラ状。成長につれ小さい葉に分かれる。繁殖力が強く在来植物の生育場所を奪うことがある。写真が2枚あります。1枚目、道端に密集して咲く黄金桂菊です。2枚目、黄金桂菊の花と葉です。写真終わり。荒地ユリの特徴、つる、数メートルになるものもあり、粗い毛があり、他の植物に巻きひげで巻きつく。葉、大きな心臓系、両面がざらつき、葉が茎に対して互い違いに出ている。実、1センチほどの楕円形で長い棘が生え、一株で400から500個程度の種子をつける。長いつるで樹木や農作物などに直接絡みつき、枯らすことがある。写真が2枚あります。1枚目、地面を覆い尽くす荒地ユリです。2枚目、荒地ユリの葉のアップです。駆除の方法。根から引き抜き、ビニール袋に入れ、種が出ないように口を縛り、2、3日天日にさらして枯死させてから燃えるゴミとして処分してください。種子をつける前の駆除が効果的です。種子をつける時期、黄金桂菊、 6月から8月、荒地売り、9月から10月。場所によっては除草剤による駆除も効果的です。11ページ右下に、茨城県内の特定外来生物についての QR コードがあります。問い合わせ、環境政策課、内線297。特定外来生物についての詳細は、茨城県生物多様性センター、電話029-301-2940に問い合わせください。熱中症に注意しましょう。昨年は市内で74人の方が熱中症で救急搬送されました。仕事や運動をしている時だけでなく、就寝中など室内にいる時でも熱中症になることがあります。特に高齢者、乳幼児は注意が必要です。また、高温多湿な気象条件が揃うと、体内の水分と塩分のバランスが崩れ、熱中症になりやすくなるので注意してください。熱中症を予防するためには、外出時は帽子や日傘で直射日光を避ける。こまめに水分補給を行う。暑さが避けられない場所で長時間の運動や作業をしない。適度に休憩をとり、体調が悪いときは無理をしない。締め切った車内は高温となりやすいため、わずかな時間でも絶対に子供だけを残して車から離れない。家の中でも無理に暑さを我慢せず、エアコンや扇風機を使う。気温、湿度が高い中でマスクを着用すると、熱中症のリスクが高くなる恐れがあるので、周囲の人との距離を十分に取り、適宜マスクを外して休憩する。熱中症の応急手当。衣服を緩めて楽にする。風通しの良い日陰や冷房が効いた場所へ移動する。濡らしたタオルや氷のうで体を冷やす。自分で飲めるようであれば水分補給を行う。意識がはっきりしない。水が飲めない。皮膚が赤く汗が出ない。呼吸が浅いなどの場合は早急に医療機関で受診する。熱中症は命に関わる場合があります。体調が悪くなったら早めに医療機関で受診してください。消防医療情報問い合わせ。電話 22-4199。問い合わせ。警防課。電話 24-0119。IP050-5528-5166。夏の事故に注意しましょう。夏は子どもたちにとって花火や水遊びなど楽しみな季節です。しかし花火や火の取り扱いを誤ると火災を起こしたり火傷を負ったりする危険があります。また水遊びをするときは水の事故と隣り合わせであることを忘れてはいけません。事故にならないよう十分注意し楽しい夏の思い出を作りましょう。花火で安全に遊ぶポイント。風の強い時は花火をしない。燃えやすいものがない、広くて安全な場所を選ぶ。子供だけで遊ばせない。説明書をよく読み、注意事項を必ず守る。水を入れたバケツを用意し、終わった花火は必ず水につける。火遊びによる火災を防ぐポイント。子供だけを残して外出しない。ライター、マッチなどを子供の手の届くところに置かない。子供だけでは火を使わせない。火遊びをしているのを見かけたら注意する。火災の恐ろしさ、火の取り扱い、万が一火がついてしまった場合の対処方法を教える。水の事故を防ぐポイント。気象状況に注意し、天候が悪化した時は水辺に近づかない。体調が悪い時は水遊びをしない。 水辺やプールサイドでは子供だけで遊ばせない。釣りやボートなどで水辺に行くときは必ずライフジャケットを着る。問い合わせ、予防課、電話 24-0119、IP-050-5528-5166。令和3年度から後期高齢者の人間ドック、脳ドックの費用助成の申請方法などが変わります。変更点、申請方法、申請期間。令和2年度まで、申請方法、受診後、助成金の交付申請。申請期間、受診日から5年以内、助成を受けていない年度の交付申請も可。令和3年度から、申請方法、受診前、助成の申請、受診後、助成金の交付申請。申請期間、受診年度内。ご注意ください。受診日から5年以内の間、助成を受けていない年度の申請は、令和3年3月31日までの申請となります。忘れずにお手続きをお願いいたします。問い合わせ、国民健康保険課、内線204。熱中症警戒アラートが発表されます。これまで熱中症の危険性が極めて高いと予測される際、気象庁から発表されていた高温注意情報が令和2年7月1日から熱中症警戒アラートに名称が変更となりました。また、発表の基準については、暑さ指数、これまで予想最高気温だったものを気温、湿度など熱中症の発生との関係が深い数値を総合的に判断したものを用いることとなりました。熱中症警戒アラートは気象庁から発表されるほか、防災無線や市のホームページなどでもお知らせしますので、熱中症の予防にぜひご活用ください。問い合わせ、天気相談所、内線299。日立多賀駅周辺地区整備計画を策定しました。日立多賀駅周辺地区の持続可能な魅力あるまちづくりを計画的に推進するため、日立多賀駅周辺地区整備計画を策定しました。計画では、暮らしと賑わい、時代に紡ぐまちづくりをまちづくりの理念とし、その理念に基づいて、暮らし、賑わい、持続可能なまちづくりに関する3つの目標とまちづくりの方針を定めました。また、目標の実現に向け、駅周辺地区の都市の拠点としての市街地の再生と交通結節点としての機能強化にハードとソフトの両面から取り組んでいくという基本的な考え方などを整理しました。今後は計画に位置づけた各種事業の具体化に向けて地域や事業者の皆さんなどと連携しながら日立多賀駅周辺地区の持続可能なまちづくりを推進していきます。施設整備等の基本的な考え方。日立多賀駅周辺施設の整備を短期的、重点的に推進します。日立 BRT の駅周辺運行ルートに合わせ、駅東口の広場や南北アクセス道路の整備を推進するとともに、東西市街地を結ぶ自由通路と駅舎の一体的な整備を推進します。街のにぎわい創出に向けた取り組みを推進します。駅周辺施設の整備が契機となり、街中ににぎわいが連鎖するよう、駅西口私有駐車場の利活用検討や、駅周辺の低未利用地、空き地、空き店舗など、の活用を推進します。また、街中で活躍する まちづくり人材、まちづくり組織の育成や、多賀地区の魅力を維持、向上させるための体制づくりを推進するとともに、街中の回遊性向上に向けた、滞留、交流拠点のネットワークや、地域の自然資源を活用した緑のネットワークを構築し、居心地が良く歩きたくなる街中の実現を目指します。計画は市のホームページや市役所、各図書館などでご覧になれます。地図があります。日立多賀駅周辺です。短期的、重点的に実施する施設整備の方針。駅周辺、低未利用地の活用。東西自由通路、駅舎の整備。南北アクセス道路の整備。東口広場の整備。と書かれています。地図終わり。問い合わせ。日立多賀駅周辺地区整備担当。内線778。
身の回りを清潔にしましょう。新型コロナウイルス感染予防のため、一人一人が感染対策をしっかり行いましょう。詳しくは市のホームページをご覧ください。動画で正しい手の洗い方、消毒液の作り方を掲載しています。手指の消毒、感染症予防の基本は手洗いです。石鹸やハンドソープを使って丁寧に手洗いを行うことで十分にウイルスを除去できます。手すり、ドアノブ、テーブルなど身近なものの消毒、塩素系漂白剤、ハイター、ブリーチなどを濃度 0.05%、水 500ml にペットボトルキャップ1杯が目安。2、薄めた上で拭くと消毒ができます。界面活性剤が含まれる家庭用洗剤でも消毒ができます。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、IP 050-5528-5180、日立オレンジカフェに参加してみませんか？オレンジカフェは地域の方や物忘れが心配な方、その家族などがお茶を飲みながらお話をしたり、脳トレなどをしたりして交流できる場所です。どなたでも気軽にご参加ください。鮎川桜館、国部町、8月10日月曜日。申し込み、問い合わせ、地域包括支援センター、以後、法と読みます。鮎川桜館、電話 36-7303、 田尻交流センター、8月18日火曜日、法三豊浦、電話 33-8811、 宮田交流センター、8月26日水曜日、法上根の森、電話33-5512。時間はいずれも午前10時から11時30分。中央交流センター。9月3日木曜日。午後1時30分から3時30分。ほう。福祉の森聖公園。電話 39-1166。水木交流センター。9月13日日曜日、午後1時30分から3時、ほう、金沢弁天園、電話 33-7424、 元気カフェ助川、9月15日火曜日、午後1時30分から3時、ほう、銀座台、電話 33-6500、各会場定員10人前後。受付は開始時間の30分前から。都合により日程が変更になる場合がありますので、事前に問い合わせてください。10月以降の日程は随時お知らせします。
料金無料、内容により自己負担がかかる場合あり。認知症サポーター養成講座。認知症は誰にでも起こりうる脳の病気です。認知症について学び、理解を深め、認知症の方とその家族の応援者、認知症サポーターとなっていただくため、次の日程で講座を開催します。対象、市内に住んでいるか通勤・通学している方。内容、認知症サポーターの役割、認知症の基礎知識、接し方など。8月21日金曜日、午後2時から3時30分。定員10人。ところ、申し込み、問い合わせ、いずれも、方、金沢弁天園、電話、33-7424。9月7日月曜日、午後1時30分から3時、15人、ところ、中央交流センター、申し込み、問い合わせ、方、福祉の森、聖公園、電話、39-1166、受付は、開始時間の30分前から、その他、日立オレンジカフェ、認知症サポーター養成講座、ともに、発熱、または、風邪症状がある方の参加はご遠慮ください。また、参加時はマスクの着用をお願いします。問い合わせ、高齢福祉課、内線226。
マイタウントピックス、町の話題。市内の小中学校と特別支援学校の水道蛇口を交換。感染予防のため、学校の水道蛇口がレバー式に。市では、新型コロナウイルスの感染を予防し、児童・生徒が安全に安心して学校生活を送れるよう、水道蛇口を交換しています。交換したハンドルは、長さ13センチメートルのレバー式で、肘や手の甲などで蛇口を開けられ、従来のものより、手と指の接触が少なくて済むことから、感染の予防につながります。蛇口を使用した児童は、軽く動かすだけで水が出るので、手洗いがしやすくなりました、と話しました。写真があります。児童が交換した水道蛇口のレバー式ハンドルを肘で開閉しています。写真終わり。5月27日、市が市内医療機関に感染症予防用の防護具を寄贈。感染防止に役立ててほしいと防護具を寄贈。市では新型コロナウイルスの感染対策の強化を図るため、市内医療機関に防護具、防護服、医療用手袋、マスクなど、写真、1万5000組を寄贈しました。小川市長は、献身的に働く医療従事者の皆さんの感染防止に役立ててほしいと話し、寄贈を受けた日立総合病院の渡辺院長は、新型コロナウイルス感染症の影響で医療物資が不足している中、大変助かります。有効に活用させていただきます、と感謝の言葉を述べました。6月1日、JX 金属株式会社から市に寄付金。感染症対策に役立ててほしいと市に寄付。JX 金属株式会社から新型コロナウイルスの感染拡大が市民の生活に大きな影響を与えていることを受け、感染症対策に役立ててほしいと市に寄付金が寄せられました。JX 金属株式会社の宮林義次日立事業所長から目録が渡され、写真。寄付を受けた小川市長は、 多大なる寄付をいただきありがとうございます。感染拡大防止のため、有効に活用させていただきます、と感謝の言葉を述べました。6月9日、憩いの広場、元気カフェ、弁天、開所式。地域に貢献したいという長年の夢を実現。多世代交流の場、憩いの広場、元気カフェ、弁天の開所式が行われました。このカフェは、割烹鈴木の元おかみ、鈴木玲子さんが、地域に貢献したいという長年の夢を実現するため建てたものです。運営は、鈴木さんの思いに共感し、無償で建物を借り受けた、一般社団法人、ライフケア日立が、県と市から補助を受け行います。営業時間は、平日の午前10時から午後4時。ぜひお越しください。写真があります。開所式でのテープカットの様子です。6月10日に、弁天町平和通り4面歩道橋交差点付近にオープン。写真終わり。6月20日、爬虫類館が土曜、日曜日、祝日も再開。待ちに待った再開。多くの家族連れで賑わう。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、平日のみ開館していた爬虫類館が土曜、日曜日、祝日も再開しました。再開を待ちに待った多くの家族連れなどが訪れ、蛇やワニなどを見て楽しむ姿が見られました。写真。なお、現在、かみね動物園では、来園時の検温やマスクの着用、手洗いなどをお願いしています。また、動物を見る際には、人との間隔をできるだけ空けるなどのご協力をお願いします。6月30日、人命救助者への感謝状贈呈式。職員と利用者が協力し、迅速な行動で一人の命を救う。スポーツジム職員の小島理香さん、久我谷明さん、石井亮さん、安藤直子さん、施設利用者の岩崎啓二さん、小泉光彦さん、飯塚民夫さんの7人は、施設内で水泳中に心肺停止状態となった男性に対し、胸骨圧迫や人工呼吸など、迅速で的確な心肺蘇生法を施し、心拍を再開させ、男性は社会復帰に至りました。多賀消防署で感謝状が贈られ、江尻署長は、皆さんの勇気ある行動と的確な応急処置に感謝します、と話しました。写真があります。一般協力者表彰式の様子です。7人が感謝状を掲げて立っています。写真終わり。シリーズ日立市の施策などをシリーズでお伝えします。ゴミ処理シリーズ7再生資源布類の資源化について布類の排出をお控えください。市ではご家庭から出される布類、古着などを再生資源の日に回収し、写真、再生資源事業者を通じてリサイクルしています。しかしながら、現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための移動制限措置が取られるなどの影響を受け、国内外で多くの布類が一時的に滞留しています。日立市においても、取引している再生資源事業者の業務が現在停止しています。ご不便をおかけしますが、当面の間、ご家庭からの布類の排出は控えていただきますようご協力をお願いいたします。なお、次のものは布類として出すことができません。布類の滞留に関係なく、燃えるゴミとして出してください。 ビニールやゴムが含まれるもの、雨かっぱ、スポーツウェアなど、綿が入っているもの、斑点など、遮光カーテン、レースカーテン、毛糸、セーター、ストッキング、ダウンジャケットなど。分別に迷ったときは、製造センターまでお問い合わせいただくか、日立市公式アプリ、日立ナビ、またはゴミ処理ハンドブックをご確認ください。問い合わせ、製造センター、電話、24-5353、IP、050-5528-5176。次回のゴミ処理シリーズは、1月1日号に掲載予定です。生活安全ニュース125。令和2年、夏の交通事故防止県民運動のスローガン。気をつけて、子供に自転車お年寄り。夏の交通事故防止県民運動。運動期間、7月20日月曜日から31日金曜日。運動の目的、一人一人が交通安全について考え、交通ルールの遵守と交通マナーの向上に取り組み、交通事故防止の徹底を図る。運動の重点。1、歩行者、特に子どもと高齢者の保護。2、飲酒運転、スピード違反、過労運転などの防止。3、自転車の安全利用の推進。夏は季節特有の開放感。暑さや行楽による疲労などによる交通事故の多発が懸念されます。ドライバーの皆さんへ、子どもや高齢者の行動に注意して、減速、徐行など、思いやりのある運転を心がけましょう。飲酒運転は絶対にやめましょう。歩行者の皆さんへ、夕暮れ時や夜間に外出するときは、白っぽい服や反射材を着用するなど、ドライバーへ自分の存在を知らせる工夫をしましょう。令和2年6月28日現在の日立市の交通事故状況。発生件数192件、前年度比マイナス59、死者数0人、前年度比マイナス2、負傷者数245人、前年度比マイナス61。問い合わせ、交通防犯課、内線515。次回の生活安全ニュースは11月5日号に掲載予定です。8月の市民相談。日常生活の困りごとなどについて、どこに相談したらいいかわからないときは、市民相談室にお気軽にご相談ください。市民相談室、市役所2階山側、内線511、直通、電話 22-4286、IP 050-5528-5147。一般相談。市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談、市の仕事に対する陳情や苦情など、土曜日は事前に電話で予約を、月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。土曜日、事前予約制、午前9時から午後4時。人権相談、人権擁護委員が受けます。セクハラ、いじめ、高齢者虐待、DV 問題など、午後は事前に電話で予約を、18日火曜日、午前10時から午後3時。税務相談、税理士が受けます。事前に電話で予約を。13日木曜日、 午前10時から午後3時。行政相談、行政相談委員が受けます。午後は事前に電話で予約を。19日水曜日、午前10時から午後3時。行政書士相談、行政書士が受けます。相続と遺言について他、各種行政手続きに関する相談。事前に電話で予約を。7月20日月曜日の午前9時から受付。12日水曜日、26日水曜日、午後1時から4時。法律相談、弁護士が受けます。法律相談に限り、市民相談室か他が市民相談コーナーで相談希望日の前日までに話をお伺いして予約となります。電話予約は受け付けていません。18日火曜日午後1時から4時。1日7人まで、1人25分程度。巡回暴力相談。茨城県暴力追放推進センターの相談員が受けます。事前に電話で予約を。20日木曜日午前10時から午後4時。総合労働相談、働き方改革相談、社会保険労務士が受けます。解雇、賃金、労働契約、年金、働き方改革に関することなど、事前に電話で、茨城県社会保険労務士会、電話 029-350-4864 に申し込みを、27日木曜日午後1時30分から4時30分。多賀市民相談コーナー、多賀支所内、電話 36-6221。一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談。月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。女性生活相談コーナー、女性センター内、電話 35-2215。 女性の生活全般にわたる悩み事や離婚問題、家庭内暴力、DV、デート DV などの困りごとの相談、女性生活相談員が受けます。月曜から金曜日、祝日を除く、8日土曜日、22日土曜日、午前10時から午後4時。ボランティア情報相談コーナー、コミュニティ推進課内、内線488。ボランティア団体や活動に関する情報提供や相談。月曜から金曜日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分。消費生活センター、日立シビックセンター6階、電話 26-0069。悪質商法などによるトラブルや、消費生活知識、借金問題などの相談、消費生活相談員が受けます。月曜から土曜日、祝日を除く、午前9時30分から午後5時30分。土曜日は午後4時30分まで。毎月最終月曜日は休み。ケーブルテレビ J-WAY 行政情報番組。地上デジタル11チャンネル。日立市の新鮮な情報をお届け。番組情報はこちらから。QR コードがあります。ケーブルテレビ J-WAY では、日立市のイベント情報をはじめ、暮らしや健康、子育てなどに役立つ情報をお届けしています。8月の新規番組をご紹介。ピックアップ情報。10分番組。毎週土曜日更新。放送時間。火曜から金曜日、 日立ホットニュースの後半。月曜、土曜、日曜日は7時40分から1時間ごとに10時40分までと12時40分。20時20分と22時20分は土曜、日曜日のみ。路線バスに乗ろう。1日から。日立市青少年イベント企画部員を募集しています。8日から。地域包括支援センターをご利用ください。北部編。15日から。地域包括支援センターをご利用ください。南部編。22日から。9月9日は救急の日。29日から。番組の内容やタイトルは変更となる場合があります。日立市青少年イベント企画部員を募集しています。8日から。仲間と一緒に楽しいイベントを企画してみませんか？写真があります。スノーボードイベントの記念写真です。写真終わり。問い合わせ、広報戦略課、内線509。
情報広場。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは、中止または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。お知らせ。桜の日常管理と保全に関するリーフレットを各支所などに配布しています。桜に興味を持っていただき、四季を通して身近な桜を見守っていただきたいとの思いから、桜の日常管理と保全に関する基礎知識について、簡単に取りまとめたリーフレットを作成しました。市の花である桜が、皆さんの誇りとなり、我が町の恒久的な財産となるよう、桜の町づくりを推進します。配下場所、市役所本庁舎、売店脇、各支所、各交流センター、日立駅情報交流プラザ、日立シビックセンター。問い合わせ、桜課、内線、591。原子力災害に備えた広域避難ガイドマップ写真を全世帯に配布します。東海第二発電所で原子力災害が発生した場合に備え、避難に必要な情報を掲載しています。ご家族でご覧いただき、わかりやすい場所に保管してください。配布時期、7月末ごろ、前後する場合があります。情報の収集、日頃から防災無線、市ホームページ及び日立ナビなどを活用し、積極的な情報収集に努めてください。問い合わせ、防災対策課、原子力安全対策室、内線577。浄化槽の法定検査は、毎年受験してください。浄化槽を設置・使用している方は、次の1から3を毎年実施することが法律で義務付けられています。浄化槽の適切な維持管理を実施するために、ご協力をお願いします。1. 法定検査。浄化槽が正常に維持されているか、外観、水質などを検査します。年に1回受検してください。2. 保守点検。浄化槽の点検、調整、消毒剤の補給などを年に3、4回実施してください。3. 清掃。浄化槽内に溜まった汚泥などを年に1回以上抜き取ってください。法定検査の申し込み。茨城県水質保全協会。電話 029-291-4000。
4004。問い合わせ、環境衛生課、内線543。新型コロナウイルスに便乗した偽電話詐欺に注意。行政機関や金融機関などを装って電話をかけ、助成金や給付金などを受け取るためにキャッシュカードを新しくする必要があるなどと言ってキャッシュカードなどを騙し取る事例が発生しています。不審な電話がかかってきたら次のことを思い出しましょう。留守番電話に設定して電話には出ない。お金やキャッシュカードの話をされたら即断せずに家族や警察に相談する。キャッシュカードを他人に渡さない。暗証番号は絶対に教えない。問い合わせ、日立警察署、電話 22-0110、 警察安全相談総合ダイヤル#9110。 道路照明灯、保安灯の異常発見時はご連絡ください。道路にある照明には防犯灯と道路照明灯、保安灯を含むがあり、市で管理する道路照明灯は交通安全を目的とした照明です。道路照明灯の異常を発見したら、ご連絡をお願いします。道路照明灯には番号が記載されたプレートがありますので、番号または設置してある住所、地番などでのご連絡をお願いします。問い合わせ、道路管理課、内線219。茨城若者サポートステーション就労相談。就職に悩む方への相談をキャリアコンサルタントが個別に相談を受けます。日時、毎月第2、第4月曜日。午後1時から4時。場所、多賀市民プラザ4階403号室。対象、15歳から49歳までの未就労者及びその家族。申し込み、事前に電話で茨城若者サポートステーション 0120-717-557 へ。かみねレジャーランドの夏季営業時間の変更。時、8月1日土曜日から7日金曜日。8月17日月曜日から23日日曜日。午前11時から午後7時。8月8日土曜日から16日日曜日。午前9時から午後9時。問い合わせ、日立市公園協会、電話 22-4737。 高島千佐子、愉快な音楽会、公演中止のお知らせ。8月12日水曜日に延期していた公演につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から一旦中止とさせていただきます。改めて来春の再公演を調整中です。お手元のチケットは有効ですので大切にお持ちください。なお、チケットの払い戻しをご希望のお客様は、お手数でも各プレイガイドのホームページでご確認くださいますようお願い申し上げます。問い合わせ、日立市民会館、電話 22-6481。 8月の出張刃物研ぎ、時、ところの順に読みます。3日月曜日、伊吹台団地集会所。4日火曜日、西武十王店。5日水曜日、十王駅前公園隣。6日木曜日、宿東児童公園隣、日高町。7日金曜日、 なめかわ交流センター。19日、水曜日、戸の内児童公園隣、東町。20日、木曜日、中町交流センター。21日、金曜日、鳴沢交流センター。24日、月曜日、諏訪交流センター。25日、火曜日、花山交流センター。26日、水曜日、ハイコープ金沢店。27日、木曜日、大沼団地集会所。28日、金曜日、老人福祉センター吹上荘。時間、午前9時から午後3時。受付は午後2時30分まで。公展示は中止になる場合があります。料金、包丁、鎌など350円から。問い合わせ、日立市シルバー人材センター。電話、34-6018。日立保健所で、心の病気、引きこもり、薬物依存などのご相談に応じます。日立保健所では、精神障害者が早期治療や適正な療養支援などにより、地域で安心して暮らせるよう、次の相談事業を実施しています。1、精神クリニック、精神科医による相談、心の病気かもしれない、眠れない、引きこもり状態が続いているなど、時、毎月第1、第3、第4水曜日、午後1時から3時、予約制。2、引きこもり専門相談、臨床心理士による相談、部屋にこもって外に出ず、家族との会話がない、引きこもり状態が続いている本人や家族の相談など、時、偶数月、第2水曜日、午後1時から3時、予約制。3、引きこもり家族教室。引きこもり状態にある方を抱える家族などが集まり、勉強会や家族同士の情報交換、交流を実施。事前に、引きこもり専門相談でご相談ください。時、毎月第3木曜日、午後2時から3時30分。4、依存症相談、精神保健福祉センター職員による相談。依存症、アルコール、薬物、ギャンブルなどで悩んでいる本人や家族の相談。時、毎月第1金曜日、8月と1月を除く、午後1時から2時30分、予約制。申し込み、必ず事前に電話で日立保健所 22-4188 へ。防災行政無線、個別受信機、市民の方に無償で貸与しています。転入などの理由でまだお持ちでない方は、防災対策課にご連絡ください。毎日午後4時55分に天気予報を放送しています。屋外放送塔、市内全域に108基の屋外放送塔を設置し、屋外にいる方に対して広報しています。防災無線確認ダイヤル。防災行政無線の放送内容を地域情報アプリ、日立ナビや電話で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。電話 22-6131。問い合わせ、防災対策課、内線337。善意のご奉仕、継承略。 次の方からご奉仕をいただきました。ありがとうございました。福祉関係、株式会社大宮園、島田歯科医院、メガドンキホーテ日立店、株式会社マルト。催し、元気カフェ8月のイベント、元気カフェ助川、市役所庁舎南隣、IP050-5528-5138、時、12日水曜日、午後1時30分から2時15分、内容、J-WAY でおなじみの先生による健康体操。20日木曜日午後1時30分から2時30分。看護師による高齢者の健康相談。元気カフェあゆかわ女性センター内。IP050-8012-4182。12日水曜日午後1時30分から2時30分保健師による高齢者の健康相談。21日金曜日午後1時30分から2時カフェで楽しくゆるゆる健康体操。元気カフェ久慈浜老人福祉センター吹上荘内。 IP050-8012-4183。 6日木曜日午前10時から午後3時30分夏バテ防止フルーツゼリーをプレゼント。25日火曜日午前10時30分から11時30分日常の簡単な手話を学ぼう。毎週水曜日、午前11時50分から午後0時10分、お買い物を身近に、移動スーパーがやってきます。当日、直接会場へ、手洗いやマスクの着用などのご協力をお願いします。日立発、ラジオ体操それ123の景品、元気カフェ食事券、飲み物付きが利用できます。不思議を楽しむ。ふるさとの海、山、昔話の会。不思議な諏訪の水穴の謎など。日時、8月7日金曜日。1、午前10時から10時30分。対象、小学生の親子。先着10組。内容、親子で楽しむふるさとの昔話。2、午前11時から11時30分。対象、中学生から一般。先着15人。内容、大人も知っておきたいふるさとの昔話。語り、大畑美智子さん、茨城お話の会代表。場所、記念図書館学習室。申し込み、7月28日火曜日の午前9時30分から直接か電話で記念図書館 24-7714 IP050-5528-4946 へ。講座、郷土博物館の講座。1、郷土日立の文化を学ぶ。日立市域内の常磐線にかかる橋梁、踏切などのあれこれ。その3、日時、8月24日月曜日午前10時から11時30分。講師、諏訪俊幸さん。郷土日立文化研究会員。先着50人。2、 ふるさと教室。地学、日立層群から産する化石群について。山上と化石の概要。日時、8月28日金曜日、午前10時から11時30分。講師、田切道夫、郷土博物館特別専門員。先着50人。場所、1、2とも、教育プラザギャラリー A。参加料、1、2とも100円。資料代。申し込み、7月27日月曜日の午前9時から電話で、郷土博物館 23-3231、IP050-5528-4923 へ。お話、読み聞かせボランティア初級者研修会。時、内容の順に読みます。1、8月23日、日曜日。絵本の知識と読み聞かせの基本。2、9月6日、日曜日。本の選び方、読み方と見せ方。3、9月13日、日曜日。楽しいボランティアのために、実践と継続のコツ。確実、午前10時から正午。ところ、すべて多賀図書館。対象、学校や地域でお話や読み聞かせを始めたい方、始めたばかりの方で全日程参加できる方。先着30人。講師、大畑美智子さん。茨城子どもの本を楽しむ会代表。毎回絵本を持参してください。申し込み、7月29日水曜日の午前10時から電話で多賀図書館 33-2655 IP050-8012-6952 へ。日照簿記検定3級資格取得講座。日時、8月17日月曜日から11月13日金曜日のうち28日間。午後6時30分から8時30分。詳細は問い合わせを。場所、日立商工会議所会館、幸い町。講師、川西直也さん。川西直也税理士事務所税理士。先着20人。料金、22,000円。学生、会議所会員は、17,000円。テキスト代含む。申し込み、8月5日、水曜日までに、直接か電話で、日立商工会議所、22-0128 へ。市民教授による、生き生き講座。ところ、教育プラザ。1、講座名、スマホ、アンドロイド、活用講座。時、8月18日、25日、9月1日、8日、15日、29日の火曜日。午前10時から正午。内容、スマホ利用前や、上達希望者に豊富な資料で指導。講師、ムグルマ正道さん。定員20人。料金2700円。持ち物、筆記用具、スマートフォン、お持ちの方。2、ハーバリウム作り。8月26日水曜日。午前10時から11時30分。内容、キラキラハーバリウムを作りましょう。講師、北井さなえさん。定員20人。料金1300円。持ち物、ハサミ、 持ち帰り袋。申し込み1、2とも8月7日金曜日までに、希望口座名、住所、氏名、電話番号を往復はがきか電話、平日のみ、E メールで百年塾サロン、郵便番号 317-0064、上根町 1-6-11、電話 23-9165、E メール jinzai@net1.jway.ne.jp 募集。海上保安学校学生採用試験。日時9月27日日曜日。申し込み7月30日木曜日までに、インターネット https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html から申し込みを。試験区分や試験会場、受験資格などについては、人事院または海上保安庁のホームページをご確認ください。問い合わせ、茨城海上保安部管理課、電話 029-263-4118、 自衛官など採用試験、防衛大学校学生、防衛医科大学校医学科学生、防衛医科大学校看護学科学生、航空学生、一般層候補生、自衛官候補生を募集します。応募期間、防衛大学校学生、10月22日木曜日まで、防衛医科大学校医学科学生、10月7日水曜日まで、防衛医科大学校看護学科学生、10月1日木曜日まで、航空学生、一般層候補生、9月10日木曜日まで、自衛官候補生、通年募集。応募方法、応募資格、試験などについては問い合わせてください。問い合わせ、自衛隊茨城地方協力本部日立出張所、電話 21-1524。 茨城県警察官採用試験、日時9月20日日曜日。対象、警察官 A、 昭和62年4月2日以降に生まれた方で、大学、短期大学を除くを卒業、または令和3年3月31日までに卒業見込みの方。警察官 B、 昭和62年4月2日から平成15年4月1日に生まれた方で、警察官 A の受験資格、学歴区分に該当しない方。申し込み、8月20日金曜日の午後5時まで、受信有効に、茨城県警察採用案内のホームページの採用案内から申し込みを。問い合わせ、日立警察署警務課、電話 22-0110。
子ども親子健やか宿泊研修事業の参加者募集。日時9月21日月曜日の午後2時から22日火曜日の午後1時まで。場所、茨城県立児童センター子どもの城、東茨城郡大洗町磯浜町。現地集合、現地解散。遅刻、早退はできません。対象、母子家庭の母と子、 今年度6歳になる児童から中学2年生、定員80人、多い時は抽選。内容、県内母子家庭の母と子が広く地域を越えて交流します。参加料、1世帯500円。申し込み、8月14日金曜日までに電話で、茨城県母子家父福祉連合会。電話、029-221-8497 へ。奥日立、きららの里、夏休み木工教室。日時、8月6日木曜日から16日日曜日、午前10時30分から正午、午後1時から2時30分。場所、奥日立きららの里管理棟ラウンジ。対象、小学生以下、大人の付き添い必要。1組、2人から5人、各先着4組。内容、臓器、材木には使えない木材を使って木製昆虫を作ろう。マスクを着用してお越しください。料金、1作品500円、材料指導料含む。申し込み、事前に電話で、奥日立きららの里、電話 24-2424 へ。子どもセンター相談日、対象、18歳未満の子どもと保護者、申し込み不要。総合相談、子育てに関する相談全般、毎日、月曜日から日曜日、午前9時から午後5時。保健師相談日、保健センター保健師、発育や発達の悩みなど、8月12日水曜日、午前9時30分から11時30分。栄養士相談日、保健センター栄養士、離乳食、お子さんの食事や栄養など、8月26日水曜日、午前9時30分から11時30分。教育相談員相談日、子ども発達相談センターの相談員、発達の遅れの心配、落ち着きがないなど、8月11日、25日の火曜日、午前10時から午後4時、問い合わせ、子どもセンター、電話 36-0048。8月の図書館の催し、催し、時、内容の順に読みます。記念図書館、電話 24-7714、IP-050-5528-4946。お話し会、8日土曜日、午後2時から2時30分。絵本の読み聞かせや紙芝居など、対象、おおむね3歳から、先着10人。ラッコのお部屋、電話で申し込みを、8月4日火曜日、午前9時30分から受付。19日水曜日、26日水曜日、午前11時から11時30分。絵本の読み聞かせや手遊びなど、対象0歳から、確実先着5組。多賀図書館、電話 33-2655、IP-050-8012-6952。おいっちに、お話し会。6日、木曜日、午前11時から11時30分。絵本の読み聞かせや手遊びなど、対象0歳から。ふわふわお話し会、22日土曜日、午前11時から11時30分。お話や絵本の読み聞かせなど、対象、おおむね3歳から。ブックパーティー、16日日曜日、午前10時から正午、 皆さんが読んだ本を互いに紹介します。中央図書館、電話 20-2345、IP050-5528-4921、天ちゃんお話し会、8日土曜日、午前10時30分から11時15分、絵本の読み聞かせ、紙芝居、季節の遊びなど、対象、おおむね3歳から、ピヨピヨお話し会、27日木曜日、午前10時30分から11時、絵本の読み聞かせ、手遊びなど、対象、0歳から、南部図書館、電話、29-1125、IP050-5528-4950、ブックパーティー、8日土曜日、午前10時から正午、皆さんが読んだ本を互いに紹介します。お話のゆりかご、8月1日土曜日から受付、18日火曜日、午前11時から11時30分、絵本の読み聞かせや手遊びなど、対象0歳から先着10組、クジラちゃんお話し会、8月1日土曜日から受付、23日日曜日、午後2時から2時40分、絵本の読み聞かせや手遊びなど、対象おおむね3歳から先着10人、ブックスタート、赤ちゃんと絵本との出会いは4ヶ月頃から、記念図書館、8日土曜日、11日火曜日、午前10時30分から11時30分、多賀図書館、1日土曜日、21日金曜日、午前10時30分から11時30分、中央図書館、20日木曜日、午前10時から11時30分、南部図書館、毎週日曜日、午前10時30分から11時30分、保健センター、電話 21-3300、4日火曜日、18日火曜日、午後1時30分から3時、1歳6ヶ月健診にあたる方のみ受け取ることができます。対象、市内に住んでいる赤ちゃん、次のいずれかに該当する方と保護者、1、2歳になる誕生日までの方、2、令和2年3月1日から6月30日までの間に2歳の誕生日を迎えた方、受け取り期限、令和3年3月31日、配布内容、絵本2冊、絵本のリストなど、無料、1回限り、持ち物、母子健康手帳と現住所がわかるもの、健康保険証など、日程に都合のつかない方は、事前に図書館へ問い合わせを。図書館の催し、終わり。健康。健康に関する相談。料金無料。健康相談。平日の午前8時30分から午後5時15分。申し込み、不要。歯科相談。8月3日、月曜日。栄養相談。8月6日、木曜日。申し込み。いずれも、電話で、健康づくり推進課へ予約を。ところ、いずれも、保健センター。問い合わせ。健康づくり推進課。保健センター。電話、21-3300。IP。050-5528-5180。日立健康ナビ、8月の放送予定。FM 日立 82.2 メガヘルツ。日立市医師会が提供する医療情報提供番組です。放送日、毎週水曜日、午後6時33分から19分間。内容、医療機関の先生方、医師、歯科医師、薬剤師、や看護、介護系の方々などから、身近な医療情報をお伝えします。5日、テーマ、令和元年7月31日再放送版、世界肝炎デーにちなんで、担当医師など、多賀クリニック、堀田総一さん。12日、令和元年8月7日再放送版、良い花は健康の始まり。日立総合病院、飯塚啓二さん。19日、令和元年8月14日再放送版、夏場の水分補給、熱中症対策。日立市薬剤師会、フロンティア薬局、日立支店、後藤秀樹さん。26日、平成30年8月29日再放送版、紫外線が目に与える影響、三愛眼科、布施谷陽子さん。放送内容は変更になることがあります。聞きたい内容やテーマがあれば、電話かファックス、日立市医師会のホームページ、または次の QR コードからお聞かせください。QR コードが2つあります。お問い合わせフォーム、日立健康ナビに関するアンケートフォーム、献血にご協力をお願いします。全血献血、400ml のみ、時、8月20日木曜日、午前10時から11時45分、午後1時から4時、ところ、日立シビックセンター新都市広場、問い合わせ、茨城県赤十字血液センター献血推進課、電話 029-246-5574。 成分献血については、水戸献血ルーム、電話 0120-310-399。 筑波献血ルーム、電話 0120-298-102 をご利用ください。
予防接種、ラクラクスケジューラー、無料携帯アプリをご活用ください。予防接種のスケジュール管理や組み立てを自動的に行い、メールでお知らせするほか、妊産婦期のサポートメール配信や、母子関連のイベント情報を掲載。利用方法。1. まずは登録。QR コードがあります。この QR コードを読み込むか、URL、http://hitachi.city-hc.jp/。にアクセスし、ニックネームやお子さんの生年月日、出産予定日などを登録します。2. 接種日を入力。ワクチンごとに接種した日を入力して完了です。
海水浴場の開設中止について。今年の海水浴場につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止し、市民と来訪者の健康と安全の確保を最優先に考え、開設しないことといたしました。毎年楽しみにしていただいているお客様には、大変申し訳ございませんが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。なお、海岸を利用される皆様におかれましては、事故などには十分ご注意くださるようお願いいたします。開設を中止する海水浴場。市内全海水浴場、 6カ所、石浜海水浴場、川尻海水浴場、大瀬海水浴場、河原子海水浴場、水木海水浴場、久慈浜海水浴場。問い合わせ、にぎわい施設課、内線411。第56回日立市美術展覧会開催中止について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から開催を中止いたします。楽しみにされていた皆様には大変申し訳ありませんが、ご理解くださるようお願いいたします。これまでの市美術展覧会の入賞作品などについては、日立市文化協会のホームページ、http://h-bunkyo.jp/event/hitachi-hivison/ をご覧ください。QR コードがあります。日立市文化協会ホームページ。問い合わせ、文化国際課、内線534。モザイクアートの世界展。よく見て、よく見て、考えて。一つ目の見ては、目で見るの見。二つ目の見ては、観察の観。時、8月4日火曜日から30日日曜日、午前10時から午後6時、30日は午後4時まで、月曜日は休館。ところ、門記念市民ギャラリー。内容、モザイクアート作品の展示。特別展示、日立市出身の作曲家、吉田忠夫妻や、吉田門下生、橋幸夫さんなどをモデルにしたモザイクアート作品。笑顔ぐるぐる撮影会。自分の顔のモザイクアートを作ってみよう。開催日、9日日曜日、16日日曜日、23日日曜日。受付時間、午前10時から午後4時。参加費500円。確日先着50人。申し込み不要。当日直接会場へ。写真が2枚あります。1枚目、あなたの顔がモザイクアートに。2枚目、どこの写真かな、離れて見てみよう。答え、シーバーズカフェからの風景。写真終わり。問い合わせ、文化国際課、内線535。最後に8月の休日緊急診療。休日診療の当番により、原則として次の科目の診療を行います。内科・小児科、日立市休日緊急診療所、幸町 1-17-1、伊東洋華堂隣ピタッチ館2階、電話 33-5353。駐車場はピタッチ館4階から7階をご利用ください。無料。外科、2日、川端整形外科皮膚科クリニック、上根町、33-5066。9日、聖霊メモリアル病院、もみや町、52-8500。10日、長井日立の森病院、小木津町、44-8800。16日、井上クリニック、多賀町、33-1253。23日、大田城クリニック、平和町、22-8800。30日、日立桜クリニック、田尻町、43-2000。受付時間、各病院、医院、日立市休日緊急診療所とも、 午前9時から11時30分、午後1時から4時。
医療機関案内、24時間対応。日立市消防本部、消防医療情報問い合わせ。電話、22-4199、良い救急。応急手当に関するアドバイスや、救急車を呼ぶか迷った際にも利用できます。茨城大人救急電話相談、シャープ7119、電話、シャープ7119、または03-6667-3377、茨城子ども救急電話相談、シャープ8000、電話、シャープ8000、または03-6667-3377。健やかな暮らしのために、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局を持ちましょう。日立健康ダイヤル24、24時間年中無休、通話料、相談料無料。フリーダイヤル0120-12-8624。いつでもハロー24時間。健康、介護、育児などの相談や急な病気の際にご利用ください。編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課、郵便番号317-8601、日立市助川町 1-1-1、電話0294-22-3111、IP050-5528-5000、必ず050から発信してください。
7月1日現在の人口世帯数、174,219人、前月比マイナス173、男86,766人、マイナス93、女87,453人、マイナス80、78,209世帯、プラス4。6月の出生数、84人。
日立市ホームページ、https://www.city.hitachi.lg.jp/。日立市報バックナンバー https://www.citychi.lg.jp/sHIsei/006/001/koho_underbar-index.html。 過去の司法は24ページ左下の QR コードからアクセスできます。
以上で声の広報、司法日立、令和2年2020年7月20日号、ナンバー1679を終わります。音声役、日立リーディングサービスグループでした。